4月の20日になりました。スカパー217チャンネル、日本文化チャンネルさくら、公式生放送番組さくらじの今日は第29回目ということで、もう素敵なゲストに、来ていただきまして、始めていただきますということで、今日はですね、早速ゲストのご紹介なんですが、作家の三橋貴昭先生に来ていただきました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
桜寺は2回目ということ
で。そうですね、はい、
はい、どうでしょうか、
なんか相変わらずこのセット慣れない。
あ、本当ですか。
いつもほらそこじゃないですか。わかんないね。
そうですね、あそこにある
んですけど、ね、
はい、ということで今日もですね、はい、90分間たっぷり先生 のこちらの5本、
はい、
もうすごい絶好調、
ね、私も持ってます
、はい、まあ、こんな話を中心にですね、はい、90分間先生と一緒にという感じでやっていきたいなと。
ありがとうございます。
思っております。はい、ということで早速なんですけれども、前回と同じかもしれませんが、近況なんていうの。
近況ですか、
はい、
私はだからほら家に引きこもって仕事してるか公演とか、その最近テレビとかもあるんで、はい、それで外出してるか、どっちかしかない。
レジャーはなし。
レジャーはないですね。大体私なんて今日このチャンネルさくら君の2回目ですからね。
今日
だから報道ワイドウィークエンドでやってたのが午前中。
そうです。
じゃあ
1回帰って
はい、なるほど。先生、おひげを
これが
前回と全く一番違う点かもしれない
それですか。
なんでひげを生やされたんですか。
いや、なんか、うん、なんとなくこうテレビ対策。
あ、
対策
これやっぱりこうテレビ出てて、そのなんか うるさい連中いるじゃないですかね、いっぱいこう。あ、それをこうちょっと威圧するのもちょっとですね、こうあるかな
と。あ、先生、ちょっと怒り言動っぽいっていうコメントがありました。
怒り言動は関係ないこうやるの俺これメガネでしょ、これサングラスじゃないのかな。
始まったなみたいな感じ。
始まったな
っていうような感じです。
はい、
そんな感じですか。
そんな感じです。
相変わらず非常に活
躍。まあ、書いてるか、講演とかやってるか。
ああ、
はい。
なるほど。
はい、
という感じ。じゃあもう今日は早速たっぷりお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、じゃあさやさんの近況とかなんか
ございます
で
しょうか。はい。じゃあ今日は冒頭に、はい、イベントの告知をということで。
本当ですか。
フレアさんも
いいですか。
はい。ということで、はい、明日なんですけども。はい、奉納英霊に感謝を捧ぐ朗読と日本の心を歌うコンサートのお知らせです。明日ですね、午後1時から。あ、第1回目が1時から、2回目が3時からで、女優の烏丸節子さんによる英霊の琴の葉の朗読と、私がですね、日本の心を歌うの CD から、音楽をお送りしたいと思ってます。靖国神社優秀館2階の映像ホールに、うん、2ですね、2の方に、ぜひお越しください。もうね、桜はね、散っちゃってるのかもしれないんですけども、2人の桜を見に来てください。自分で言っちゃった、すいません。見に来てください。
は
い、
明日21日の1時からですね、午後1時から。
はい、午後1時から、2回目が3時からです。はあ、
すごい。はい、
もう本当に烏丸さんの英霊の琴の葉は本当にもう涙、なくしては聞けないというか、本当に心がこう研ぎ澄まされていくような内容なので、
皆さん、優秀館の映像ホール、あ、そっかそっか、その中にホールがあるんですね。
あるんです。なので入館料を、優秀館の配管料をお払いいただいて見ていただくという形になりますけども。
なるほど、
はい、
素晴らしい。
ぜひぜひお待ちしてます。
はい、
はい、
ということですね。はい、あとなんか近況とか
特に大丈夫です。
ないんですか。
前回お休み、ライブでお休みしましたけども、はい、今日からまた復帰しました。よろしくお願いします。
はい、ちゃんと15の守りを固めておりましたので。
あ、そうですか。
はい、桂木さんと一緒に15の守り。
嬉しそうだね。
好きなだけアニメネタができてよかったな。いや、
全然してないです。はい、ということでですね、はい、じゃあ私の方でも、じゃあせっかくですから28日に朝の4時までオールナイトイベントをやりますので、新大久保のネイキッドロフトでやります。ちょっとタイトル若干変更しておりますけれども、実は ちょっとこの間にビッグゲスト、スペシャルゲスト、ちょっと名前言いませんけども2人来るんですけれども、そういう人も見れるよという話なので、ぜひ来ていただきたいということであります。予約等々はネイキッドロフトでできますので、出演者、久野純先生とか僕とか星飛馬さんとか小川さんとか、まあそんな感じでやっておりますので、ぜひぜひ朝の4時まで、あれですね、アニメンタリー決断とかの話もできればなと思っておりますということですね。あとそうだ、もう一点、あの今日あれなんですよ、大友克洋先生、はい、原学展を今やってて、
はい、
新しく新連載するってんで、これ全然関係ないんだけど持ってきまして、ちょっと先生、大友克洋は好き、
いや大好きです、ね、そういう世代じゃないですか。
そうです、
あの古谷さんが違うんじゃないですか、むしろちょっと 若いですよね。
ちょっと僕の世代にしてはちょっと異端ですけど、
異端なんだ異端とかではないでしょうけどね。
あのすごいもう、はい、本当に巨匠で、あの実はあの大友先生が出身が宮城なんですよね、石巻でしょ、その辺なんですよ、うん、であの震災の故郷がやられたってことで、その今原画展をやってるんですけど、それの収益を全部被災地に寄付してるんですよね。で、あのなんかその震災でインスピレーションを受けたのか分かんないんですけど、今年から新連載をもう何十年ぶりにやるっていうことで、すごい今盛り上がってまして、いやぜひぜひすごいなという話でした。
はい、
ということで、はい、そんな感じでしょうかね。もうせっかく先生が来られたんで、この辺にして
何ですか、
はい、じゃあもうせっかく先生来られたんで本編ということなんですけど、まず、
はい、
あなんか
ちょっとねお便りが届いてまして、桜地ブログでのご質問、のんちゃんという方からですね。はじめまして、いつも桜地楽しく見させていただいています、はい、実写映画も良いと思いますが、はい、アニメ化の方が早いような気がしています。
これですね、
あもう突然ですけど、こちらですね、うん、だって出版元が小学館ですし、うん、アニメ化したら主要キャラの声優さんは三橋さん誰が良いんでしょうか、
うん、
くだらない質問ですいません。自分も古谷さんや三橋さんと同じオタなので、
はい、
というメッセージが、
はいはい、ありがとうございます、
届いております。ありがとうございます。
アニメ化ですか、
あのせっかくこの本当にね、発売されてまだ間もないと思いますけど、はい、小学館のこれ起用の恋文ですね、もうこれのなんかアニメ化の話あるんですか。
ありません。
ない
あるわけ、まだ20日ですからね。それあのそうですね、声優だったらその主人公の、まあ、主人公2人いるんだけど、
はい、
その桜子、あの霧島桜子ですね、はい、表紙の方、はい、師匠ですけど、この方はねやっぱね個人的なあのなんです、わがまま言わあの聞いてもらえるんだったら、はい、ゆかなさん、
はい、
分かんないでしょうね、はい、コードギアスの C2 の人、
C2
ですね、
あのなんとかなんとかだなっていう感
じ。分かるね、分かる。
お前はいつもなんとかなんとかだなとかいうやつですね。
そうです、
は
い、ああいう声が似合うんじゃないかなと。
ちょっとツンツンして
る、ね、そうそうツンツンしてる感じ。それでまあ男はまあ誰でもいいや、
誰でもいい、はい、これ起用は誰でもいいんですか。
こういう子も誰でもいい、
ちょっと一方の主役じゃないですか。
もともとこれ映画化しかね私頭になかったんですよ。
あ、じゃあ映画化のキャスティングだと。
それだとねやっぱね、これ起用は、まあ津川さんですよね。
あっぽいですね、
ぽいですよ、
ぽいですね、
痛み重蔵っぽいです、
だるまっぽい、
してたらっていう感じですね。それ大河ドラマですよ。
でまあ、主人公はねあのこれね小学館とかでそういう話したりするんだけども、まあ、全然決まってませんよ、決まってないけど、あのねヒロインはねヒロインじゃなくてヒーローなのか、主人公だから、はい、主人公はね揉めまくりますね、
ああ
もうこういう人ねいないの今、
あ
結構あのそんなに背が高くなくてショートカットが似合ってファニーフェイスで
小柄で
ってあんまりないんですよ、うん、
これ設定で150ぐらいですよね、なんか
150ですぐらい、
そんなんです、そう誰がいるんでしょうかね、
誰がいる
ん
だ
ろうね。でもね僕アニメ化の話だったらプロダクション IG で監督は神山監督にしてほしいんです。
いいんじゃないですか。
すいません、ね、
みんなそれぞれ妄想が膨らんで、
妄想膨らむから楽しいですよね、
うん、
小説はね、
そうですね、
はい、あの実はこれあの素晴らしくあの今大ヒットというような感じだと思うんですけども、はい、一応このまず2人読んだのでその感想からちょっと入っていこうかなと思うんですけど、
はい、
どうぞ、うん、
いやまさに本当になんか憎い本というか
憎い本心憎い本という感じで、
これはなんか要するにこラブコメでもあるし、うん、SF でもあるし、そうそう、政治経済を分かりやすく説いた学術書でもあるし、かつ歴史ロマンでもあるっていうような、
はい、
もう本当に人が欲しがるものがこの一冊に全部、エンターテインメントとして欲しがるものが全部入ってる、うん、しかも本当に勉強になるっていう素晴らしい本だと思うんですけど、うん、あんまりねまだ読んでらっしゃらない方もいると思うので、 なんかネタバレは禁止なんですよね今日ね。
核心部分はちょっと
核心部分とか後半はあれだけど、まあ一章はいいんじゃないですかね。もう結構有名になっちゃってますもんね。
そうですね、冒頭にこの桜子ちゃん、新米の、まあ
首相
なんですけども、はい、彼女とコレキオが桜の木の下で出会うんですけど、
そうですね、
でそこでこうお互いに会話をするんですけど、その会話がお互いの時代のそれぞれのことを言ってるんだけど、ぴったりと会話が噛み合うっていうマジックから始まるんですよね。でそれが次の、 段階でだんだんそれぞれの時代にどういうことがあったのかって照らし合わせていくので、本当にこう分かりやすく、っていうこんな共通点があったんだって、まあ、小泉ね、首相、ライオン、ライオン宰相ですか。
菅さんもいますからね。
菅さんも登場するし、それを辿っていくだけでもすっごい面白いです、ね。
浅尾一郎もいましたんでしょ。
あれね、これ浅尾一郎はだからその、まあ、あの浅尾一郎のモデルの元総理大臣の方がね、なんかコレキオ大好きみたいなんですよ。前ね、私なんかの本を送った時にそのよくコレキオのことを書いてくれました、ありがとうってお手紙をして、ここあの読めない達筆ね。
あ、そう
で送ってきて、これどういうものかな、すごい上手すぎるから字が読めないんだけども、それで、まあ、ちょっとコレキオをね主人公にしようっていうのもちょっとあったんですよ。だからね、せっかくだから本人登場させる喜ぶかなと思って
浅尾一郎さんとして
元総理とな
かなか、まあ、誰かはもうすぐ分かったと思いますけども、はい、
でこの桜子ちゃんの秘書、あ、秘書というか政務官ですか、
首席秘書官、
首席秘書官の東田さん、
東田剛ですね、
はい、
誰でしょうね
は誰なのかっていうのをぜひ読んで皆さんにも、
はい、これはね、まあ、4人ぐらいいるわけですよ。名前からしてね、名前からしてここのキャスターというかここに出てくるよく東なんとかさんと、あの参議院議員の西なんとかさんと、あとあのなんとか剛さんっているでしょ、はいはい、それと私をくっつけたんですよ。だからね、本当にねこの4人が合成されたらものすごく嫌な男だから絶対近寄っちゃいけないですよ本当に
確かにそんな感じの描写です
という感じのキャラクター
なんです。なるほど、本当にね、もうそれだけでも面白いし、
でもこれネタバレじゃなくて最終的に
ちょっとバレてる
大丈夫大丈夫
あとなんかあのザ・ゴールっていう本を思い出しました、うん、なんか
意識しました。
あ、そうですか、うん、なんかね、そのザ・ゴールも米国では250万部くらい売れた大ヒット作 で、ね、うん、まあ、やはりその主人公がこう苦労しながら工場をどういうふうに立て直していくかっていう、う
ん、ドイツの最適化理論とかが学べるんですよね。
そうなんですよね、うん、なんかだからこれは間違いなくヒットするというか、
ありがとうございます。
日本で、ね、250万部くらい
売れてほしい、もし何とかくらい売れちゃうじゃないですか、
欲しいと、
はい、
思いました。
本当に書店でも平積みでした
ね。今のところですね、絶好調ですね。書店の方が売れるみたいなん で、 やっぱねこの表紙がちかなと、その辺もなんかもしなんとかのパクリだろうって言われるけど、まあパクリですから、はい、
いやいやいやいや、そんなことないと思いますけど、あのじゃあ僕の感想、単純にこれを、まあ、小説として読んだ時にやっぱり感想としてやっぱ思ったのは、うん、バックトゥザフューチャーにものすごい似てますね。
言われます言われます、
はい
はい、
あの話の構成といい、うん、そのバックトゥザフューチャーだってあのまず主人公があの、まあ、過去の出来事を全部知ってるわけですよ ね、
そ、 うですね。
それで、まあ、まあネタバレにならないように言いますけどまあそれが微妙にねあのリンクしていくっていうね、まあ、その若き日の毒に合うわけですけれども、うん、全く同じではないけれどもすごく似ている。
ただね、書いてる時はねバックトゥザフューチャーは意識しなかったんですよ。
はい、
それでまあ見てますよ、でも忘れてますよ、だって何年前の映画ですかね。20年ぐらい前ですよ、
もっと前です、
もっと前ですよ、
80何年ですからね、
はい、だからそれは忘れてて書き終わって、あのこれが売れ始めるとよく言われますね、それ、う
ん、だからすごい王道の SF でもあるんですよ、
はい、
実はそのタイムリープものっていうか、タイムリープした2人というか、まあ2人に近い人がその会合するというところがすごく王道の SF なんですね、これって実はすごく、うん、
でしかもやっぱ最後の泣くじゃない、
うん、そうね、
涙なしには読めないっていうのが、うん、これがなんか政治経済の本とは思えない、ね、
ありがとうございます、
素晴らしい本
です。でこれ帯に今の日本と瓜二つの時代があったっていうんですけど、あの本当にちょっと怖いくらい一緒なんです
よ、怖いくらい同じ、
あ本当に一緒で、
うん、
これはなかなか気づかなかった。でなんか戦前はこうなんていうか大正時代って言ったらなんかこうね、そうなんかあのハイカラな感じがして、
はい、
なんか好景気だったんじゃないかな、うん、漠然と思うんですけど、やっぱりデフレだったっていうね、う
ん、大正の終わりまではね好景気だったんですけどね、
でなんか関東大震災もまあそれは後世の人間はその写真とかで分かりますけど、はい、まあ、実際どんなもんだったかっていうのはほとんど体験した人は死んでるわけで、 え、それでも今思ったらね、今の震災の時代とデフレって全く同じでしょ、うん、
で世界の状況までも酷似しているっていうのが、
あと一番やっぱり私は個人的に後からこれ気づいたんだけども怖かったのが、そのデフレ その最後の方にあの東北で地震が起きて津波が起きて、うん、でこれどういうことなんだろうってね、やっぱ考えますよ、うん、ええ、うん、本当になんでこんなことがあるんだろうとね、うん、で同じことやってるからね、政治家がね、もういい加減にしろという感じ、
三陸地震、
三陸、昭和三陸地震が起きて、あの時も何千名も亡くなられたんですよね、津波でね、
うん、いやでもね、だからその時に確か宮沢賢治とかがあのなんか死にかなんかにねしてましたけどね、
はい、
それが確か国立小坂に使われてたんですけど、うん、まあそういう微妙なリンクもありつつ、いやでも本当に、いやなんか久しぶりにすごい読み応えのある小説でもあり、うん、ノンフィクションでもあり歴史書でもあるなっていう、
でもなんかラブコメの部分ってあそこで三橋先生が書いおかげになったんですか、
書いてない、書いてない、これ書き方はあの私がまず書きました全部、うん、それをその執筆協力の榊蓮さんというですね、まあ、小説家の卵さんですね、はい、その方がね、全部ね書き直して、それで小説チックにしてくれたんですよ。
あ、そうなん
で、私前にね、新世紀のビッグブラザーっていう小説というかシュミラフィクション書いたんだけど、うん、今読み返すとめちゃめちゃ論理的なんですよね小説ってね、多分それじゃダメなんですよね。で村上春樹さんじゃないけど、その想像させる部分っていうのが強くないと面白くないんでしょうけどね。というわけで、あのそのなんで、まあ、榊蓮さんと私の共著みたいなもんですね、実際はね。
なるほど、
はい、だ場面場面はね、全部一応私が設定したんだけど、あのそれをものすごく泣ける感じに笑える感じにって形でグレードアップしてくれた、あと、まあ、小学館は行ってますね、そんな感じです。
なるほど、
なるほどね。いや、
やっぱ感情移入がポイントなんですね。
感情移入ね、私ね、私のキャラクターはね、感情移入できないんですよ。
できないんです
よ、できないんですよ本当に、
うん、いやでも
これはできるでしょ。
あのじゃあ大まかのその
大まかとか全部書いたんですよ、私が言った
全部書いた後にリライト、ある程度リライト
してたから、はい、
その東田さんという秘書官がパソコンをこう振りかざして振り回して、でなんか記者たちをその桜子の周りから追い払うシーンとか、あもうすごい、もう三橋先生の姿がもうありありと浮かんでき
た。あれだから前使ってたパナソニックのパソコンに取っ手がついててですね、
あれですよね、レッツノート、
レッツノート今なくなっちゃったんだけど、あのシリーズが、はい、あれでこう振り回って、あれはね普通に2階から落とすと壊れますからね東田なんか壊れませんでしたとか言って、そんなことありません、はい、
まあそういう、
そこは小説、
そこは小説です、
小説手法も取り入れてる
そうです、はい、
なるほど。いやこれなんか他にそういうエピソードとかってございますか、なんか。
そうですね、あのやっぱりですね、あのはっきり言うと、この私が例えばチャンネル桜ご覧になってる方とか、それとかそのまあ桜地見てる方とかは、大体多分経済について分かってこられたんじゃないかなと思うわけですよね。多分まあインフレ対策はインフレ期にやれと、デフレ対策はデフレ期にやれ、うん、こんだけだから私言ってるのって実は、うん、それがまあ政治家も今伝わってきてます、うん、結構あの、まあ、自民党とか公明党とかね、野党の方がね今まともだから、うん、野党のその政策とか見てると結構あの伝わって、私だけじゃないですよ、同じこと、うん、同じこと言ってるのみんないたんだけど、それがだんだんあの浸透してるけど、一般のマジョリティの国民は多分全然分かってないですよ。それでまあそのまあ後で話すけど、そのデフレ期にデフレ対策が受けちゃうんですよね。
全く同じですよね。
そう、まあ、これ今日の時代と同じなんだけど、それをね一般の国民というか一般の皆さんのあの人にその分かっていただくには、そのビジネス書だとね限界があるなと思ったんですよね。
あ、それが出発点。
それが出発点。でその例えば これを読んで、これが、ま、これを読むと大体マクロ経済の基本は分かるように書いたんですけども、しかも面白おかしく分かるようにしたんだけども、そういうのってそのビジネス書を自分からこう積極的に読む人っていうのは、まあ、すぐに覚えるんだろうけど、普通の人どうなのかなって、忙しいですからね大体 ね、そういうマクロ経済とか勉強する暇もないでしょうし、でそういう方に対するアプローチっていうのはやっぱり小説かなと。でそのドラッカーって言いますよね、
はいはい、
でドラッカー、私は診断士だからドラッカーもちろん読んでて知ってますよ、大体わかるんだけど、そのドラッカーって一般のサラリーマンとかが読むかっていうと、まあ、難しいですよ、はっきり言って。あれで名前は多分知ってると思う、ドラッカー、ピーター F ドラッカーっての名前知ってるだろうけど、ただあのそのドラッカーを、ドラッカー名前知ってるけどなーっつって、中身知らないなーって人にあの表紙がボーンってきてバカ売れしたんじゃないかなって思ったわけですよ、私はですね。
そうですよね、あの一見ドラッカーにしたって 誰っていう、あ、ユダヤ人、
名前は知ってると思いました。
名前はね、確かに知ってるって言ったから何なんだろうみたいな感じで、
そういう人にピタッとこうニーズを満たしたので、じゃあもう真似しちゃえと。で、高橋コレキは大体知ってるでしょ、日本人だったら多分名前は。ところが何やったか知らないと、あと問題はね、その高橋コレキオの本って大体その226事件とか大正デモクラシーとかに絡ん、あと原敬暗殺とかに絡んでて、政治の話なんですよ。彼のポイントはその経済の 分野で多分パーフェクトに分かってたんですよ、当時で。多分世界一分かってた、はい、あのケインズ超えてました、間違いなく、というような人が、偉大な人がいたんだけども、であの人一応あのお札 の顔になってるんですよ、ね、日本円 のちょっと昔の、そこまでの人が今忘れ去られてるんですよ、ね、これなんでかというと、多分、まあ、あのまあ高度成長して、それでまあバブルがあってとかやってて、基本的にそのデフレじゃなかったんで、日本は。だからデフレ対策を正しくやった人っていうのは、あのまあ興味ないんですよね、インフレだと。
なるほど。
それでじゃあ高橋惟喬について知らしめるにはどうしたらいいかなってことで、これは小説だと、うん、で特に惟喬っていう、こうキーワードを入れて、かつ、表紙が人目を引くようにしようと。まあ、そのジャパニズムの人じゃなくてですね。この人はちょっと、ね、あまりにもちょっと真似しすぎだろうってことになるから、
この人ていうかジャパニーあの文字取られる人と同じ人ですから、
だからそうそう、この人じゃなくて、あの別の人にしようということで、もうちょっとその、まあ、こういったらあれだけど、あの、まあ、一般の人によりね、ちょっとね、文字取り勇気買うでしょ、いるでしょ、あれ買うのね、一般人が。そう、今はもういいんだろうけど、うんうん、それで鈴木康さんっていうイラストレーターさん、はい、結構売れるんですよ、この人は表紙で、はい、ということでお願いして書いてもらって、本当は私とその榊蓮さんの作業は1月には終わってたんで、2月には出せたんだけど、その鈴木康さんがあのスケジュールびっちりで3月10日まで表紙が上がんなかったんです。それでまあ、3月末の発売で、でも桜の話で桜の季節だったから、あ、まあ、よかったんじゃないかなと。
そうですね、
はい、
なんか必然って感じですね、
うん、でもこれあのそんなに萌えっていう感じでもなくて、
そうですよ、です
あのなんかマットハウスっぽいですよね、そのまあそのご利用して申し訳ないなんか結構こうまあね、うん、非常にね、
ジャケ買いしちゃう、
そう、ジャケ買い、ジャケ買い
しちゃう
でね、今はねその書店はとにかく並べると売れるそうです、はい、で逆言うと並べないと売れないんですよね、だからどうやってその並べてもらうかってことでですね、結構頑張ってるみたいです、あの小学館はね、
今先生おっしゃったの非常にあのなかなかすごいなと思ったのは、やっぱり高橋惟喬って本当に戦前の人で、
はい、
まあ、暗殺されたっていうのがまず第一印象 で、うん、まあ、その後軍部のまあ、暴走と言っていいのか慎重と言っていいのか始まったんで、はい、ちょっとこうなんていうかな、ちょっとネガティブなイメージであ
ります、
とらわれてませんか、
なんかね、暗い時代の人っていうイメージなんだけども、実はあの惟喬があの亡くなったのは昭和8年、はい、1900何年だろう、
25プラスだから33
年、33年ですよね、はい、実は1933年って戦前の日本経済の絶頂期なんですよ、
へえ、はい、バブル、
いや、バブルは1920年なんですね、そこは本当にバブルだったんだけど、それでまあ一旦こうドーンってバブル崩壊で落ち込んでずっとデフレと、それを惟喬が復活させたんですよね、はい、そこがピークなんですよ、日本経済の戦前の、だからね、結構明るい時代だったんだけどもっていう話なんですよね、
だから結構戦後の話ですけど、まあ、まず一つはその戦後が一貫して高度成長だったから、この時代の人は顧みられなかったっていうのと、やっぱりその戦後の、ね、左っぽい人たちに言わせれば、やっぱり 軍閣前夜の人なので、なんかあんまり微妙にネガティブなねイメージが、
それをね今日ねぜひ言いたかったんですよ、要はですね、日本国民は、うん、まあ皆さん多分違うでしょうけど、勘違いしてて、はい、なんかね戦前は民主主義がなかったみたいな言うでしょう、
あ
の左翼の人たちが、とんでもないでしょう、今よりも民主主義が激しくて、ほとんどですね毎回政権交代してたんですよ、うん、しかも 野党があって2大、ほとんど二大政党制で、それであの国民はあの成人男子は全員選挙権持ってて、それで投票して政権が毎回変わってて、これでなんで民主主義がないんだと、で、まあ、確かにね女性の参政権はなかったけど、それは当時はフランスもイタリアもなかったから別に遅れていたわけじゃないんですよ、
当然です、うん、しかもあの吉野作造がね、あの民本主義って民主主義って言わなかったんですよって言って、なんかなかったって
言葉の問題ですか、
そうそうそう、民本主義としか言えなかったんです、
そうそうです、
主義とは言えなかったんですね、結構でも本当です、あのよく翼賛体制とか言って、
はい、
全部翼賛って言うんですけど、当時の戦時中の議会ですら、うん、非翼賛系っていっぱいいたんで、
いました、いました、
それは知らないんですよね、うん、 それを言わないんですよ。
だからね、そこまでぜひね、あの分かってほしいんですよ。嘘なんですよ、はっきり言うと。
その通り。
それで、その大体その日本の、俺よくわかんないのは、その歴史の教科書で大正デモクラシーって教えますよね。
はい、
あれはその、まあ、一時の話はなしで、二次はあのコレキオたちのが主役だったんですね。それであの成人男子に全員に選挙権を持たせるってことにしたので、まさに民主主義がそこで成立していたんですけども、なんか大正デモクラシーは乗ってるくせに戦前は民主主義じゃなかったとか、わけわかんないこと言うわけですよ。何言ってんだと。
逆になんか大正デモクラシーを潰してあの民主主義がなくなってしまったみたいなイメージですよね、
うん、そうするとね、多分まあ強いて言えばあの体制抑散会ができた1941年から45年までですよね、はいはい、5年間ですよ、たった。
それでも非抑散系
でいっぱいいたんですよ。非抑散系もいたわけですよね。だからね、おかしいんですよ、やっぱり教育というかですね、教科書もそうだけど、
絶対選挙の時には、うん、さあ選挙に行かうっていう抑散選挙っていう絶対出ますでしょ、ポスター全部これ抑散党に投票するっていう感じですけど、全然違うの。
違う、うん、
本当ふざけた話で。
だからね、要は多分こういうことだと思うんですよ。その戦前の日本国民がまあ愚かだったんじゃないんですよと、その軍国主義が悪かったんですよみたいに言いたいんでしょうね。で、軍国主義が成立するにはその民主主義があっちゃいけないんですよ。なぜなら民主主義があったら、じゃあ国民がやったんじゃって話になっちゃうんで、崩れちゃうんです、その論旨が。というわけでですね、そういう軍国主義でしたって言いたい人たちが、日本は戦前は民主主義じゃなかったということをですね、その広めたいから、いろんなその情報が歪んでんだなっていうのがよくわかるんですね。だって申し訳ないけど、あの戦前の日本は現在ですよね、特に自民党 の55年体制が始まった以降の日本よりもよっぽど民主主義的でした。だってしょっちゅう政権交代するんだから。
本当ですよね、あの本当によほど政党政治、
本当政党政治、うん、でこの中にも書いたんだけど、コレキオはその政党、当時はね、うん、あの多分あの日本はまあそうだったんだけど、イタリアは確かにムッソリーニのファッソが始まって、はい、もう民主主義じゃなかったんですね、うん、でドイツでもこれは民主主義に基づいてナチスドイツが成立したので、うん、あるいはソ連は共産党、スターリンの共産党の時代だったので、まあ、あの辺はね確かに民主主義なかったんですよ、
うん、
でところそれをコレキオたちは批判してるんですよ、うん、あんなのありよくないと、日本の国体に合わないと。
これ新聞の記事でも引用されてて、あのそれ確かに、しかも天皇がイタリア的なファッションは絶対に行かないって
。そう、行けないですよね。
出てきましたね。
すごい。犬養毅が暗殺された515事件で、そこでその後に多分そのファッション的な方向に行きたがってた人はいっぱいいたんだけども、それを昭和天皇がそのファッション的なものはまかりならんと、
そうそう
そういうことで、あのそうじゃない首相が選ばれたっていうことなんで、これね何言ってんのかなと、本当にね。
ほど自由主義的に、
そうです、
うん、戦後の55年体制以降の方がよほど一党独裁、
一党独裁ですよ自民党員だけど言うけどね、一党独裁ですよあれ。確かに、だから政権交代しないんだもん。
いやいや、しかも民主党は民主党で政党の手を成していないっていう、当時はだって二大政党が、
そうです、
あのその前だって薩摩長州で、
そうです、
あの県営時代とか大正時代、
うん、まともなのが二ついたって言いたいんです。そうそうそうそう、
今それすらないでしょ。
それすらない、
うん、
だからやっぱりこの本はやっぱり戦前のこの歴史観というか、戦前を見る戦後の歴史観もちょっと一石を投じているという感じが非常にあります。
でね、これはねきっかけがあって、2年ぐらい前にそのまあ、あるところで講演した時に、そのまあ、あの財界の偉い方なんですけど、おじいちゃんですね、おじいちゃん、もう80超えてると思うんだけども、90近いのかな、その方と話した時にそういう話が出て、であの方は知ってるんですよ戦前を。でそれは確かにあの戦争の41年以降は多少はその不自由だったけど、それ以前はすごく自由だったと、実際に我々だと、で民主主義もあった、おかしいよっていう三橋君とか言われてですね、まあ、私のおじいちゃんぐらいだからね、もうね
確かにそうですよね、うん、でもまあこの本を読めばいかにこう自由活発な、
そう、
まあ、国会での議論、うん、あ、まあ、帝国議会ですけど議論もあったし、そういろんな意見があったっていうのがね、すごい。
明治憲法とかどうだったんですか。
明治憲法あったでしょ。だからね、まさにそれもちょっとテーマに入れたけど、あのその天皇主権説とか天皇独裁国みたいなバカなこと言う人がいるけど、あの明治憲法の天皇って明治憲法によって最高機関として認められてるわけですよね、そう書いてあるんですよ明治憲法に。だから、いや、じゃあ明治憲法が変わったら天皇はその最高機関じゃなくなっちゃうわけですよ、という話なんですよね。で それはあの当時の常識だし、あのもちろんその当時の天皇陛下たちも分かってたわけですよ。だって明治憲法に書いてあるんだから、そうやって、あの天皇は国の最高機関であると。ということは明治憲法が変わったら違うんだよということで、それで当然そのコレキオたちは、いや我が国はその専制国家でもなければ、あの天皇主権の国家でもないと、そのあのいわゆる立憲君主国であると、 いうことです、うん、だからまあそう権威的なこの、まあ、あの天皇がいて、うん、それでその下にちゃんと議会があって、うん、そこで政治が行われるよっていう話行われてたから実際、うん、ということを言ってたんだけど、確かにその当時そのいや それじゃダメだと、天皇主権的な考えでいかなくちゃいけないと、あのいけないというような人たちが出てきたのも確かで、それがあの、まあ、多分あの皆さんあの歴史の教科書では載ってるけど、その天皇機関説の見延、はい、先生です、出てきま す、ね、きます、はい、天皇機関説の排撃につながったのは確かなんですけども、現実はだから一般の市民だって普通に一般の国民もそう思ってましたよ。あのいや天皇は明治憲法によってそう定められてるんでしょう、という話なんで、
あの本当に見延達吉がなんか異端とかじゃなくて普通の
考え、普通の考えなんですよあれが、
ね、それがね、
はい、だって書いてあるんだからね憲法に、
当然です、
それがあのそれをまあ変えようとした人たちがいたのも確かですよね。そういうせめぎ合いっていうのがあのあった時代なんですよね。
なんか本当に見延さんが本当はすごい良心の人で、言いにくい雰囲気なのを言ったから右翼に叩かれたっていうイメージなんですけど、はい、違くて、
違う違う違う、
見延さんは普通の庶民の感覚と大分
普通のこと言ってるだけなんです
。そういうのはすごくありますよね。
だからね、本当に歪んでんなっていうのがね分かるんですよ。
歪んでますよね。
でね、これおかしいなと思うのは、当時の新聞とか残ってるんですよ。で読みゃいいんですよ、そう雰囲気わかるから。
しかもまあ縮刷版でね今読めますけど、ね、
そうそう読めるんですから
、まあ、読んだら朝日とかなんか「あの米英撃滅シナに行軍の旗翻る」とか書いてました朝日新聞が ね、うん、まあそれともかく、というような、他なんかこう執筆に
あった、あとはね、そのこれあの多分こういう人いないと思うんだけどあの小説ですこれ。
はい、
でしかもその小説的にあのかなりカッチリしたものを書きたくて、キャラクター設定とかストーリー展開とかは一応私なりのパーフェクトにやりました、はい、それをさらにこう榊連さんにアップグレードしてもらったので読みやすいと思うんだけども、はい、何しろあの小説なのにグラフがやたら出てくるんですよね。
あ、そうですね、図説みたいな、
図説 これはねないとさすがに無理です私の方は、はい、
それ言い訳できないって感じ、
言い訳です、図説はね、
でこれがないとなかなか、これがあるからもっとこう面白いっていうか、
そうですね、
そんな感じがしましたけど、なるほど、これ先生どのぐらいかかったんですか、執筆。
私が1ヶ月半。
1ヶ月半、
はい、
短いですね結構。
本当は1ヶ月のつもりだったんだけど書ききれなくて、で榊連さんが1ヶ月半ですね、3ヶ月、
1ヶ月ぐらいで入稿したみたいな感じ、はい、
そうですね、
すごい、なるほど。
だからこれ書いてて分かったけど、知らないこといっぱいありますよ。
これ言っちゃっていいのか分からないですけど、こういうなんかこういう失われる所得のこの下りとか、はい、本当にすごい分かりやすかった
です。あ、そうでしょう。だから所得を5万円得た人が2万円を貯蓄して残り3万円だけ使うと、はい、その2万円は誰の所得にもならないんだよと、本人にとってはいいんだろうけど国家全体にとってはその分 GDP が増えないんで困るよっていう話ですよね、それだからこれ教科言ってんだからね、これ、それを丸パクリっていうかそのまま写しただけなの私。
でもね、普通はなんか貯蓄奨励とか、
そうそうそうそう、ね、節約大好きとかですね、
そうそう、なんかあの贅沢は敵だみたいな感じですからね。
そうですね、
なかなか目から鱗っていう感じです
よ
ね、
はい、だからコレキオがまさにそういうこと言ってるのに、しかもコレキオは当時のその緊縮財政ばっかりやって無駄の削減とかですね、増税とか国債発行まかりならんとか言ってたデフレ期にですよ、そういう政治家ですね、まあ、あの具体的にはあの浜口さんとか若槻さんとか井上順之助とかを批判してこれを言ってるわけですよ、ちょっと待てと、5万円の所得を得た人が2万円を貯蓄しちゃったらその2万円ってどうなると、誰の所得にもなんないだろうという話とかね、あるいはその 待合ってよくね、俺ねいろんな人にこの意味聞いたんだけど分かんないんだけどね、待合ってなんだと、待合ってなんでしょう、
分かんない、待合室の待合室、
いや違うな、多分料亭みたいなイメージなんじゃないですか。
ああ、なるほど、はい、
そこになんか芸者さんを呼んでですね、あのこう大盤ぶるまいして遊んだ場合、あまり風紀道徳上はよろしくないけど、その人が使った金ってどうなるっていうのとか書いて、あ、それも書いたけど、それはコレキオがそのまま言ってる、だからその料理食ったらそれは料理人の給料になるし、料理の材料作った人の所得になるしと、女の子に金ばらまけばそれは女の子のお金になって、そこから税金が払われたり化粧品が買われたりと、それと化粧品会社が儲かったりとか、そういうのをね言ってるわけですよ。お金がこう所得が巡っていくって話、私があのその明るい経済教室で散々やってるやつね、あれはコレキオが80年前に言ってたんですよね。もう恥を知れ日本人って感じですよ本当に。なんで同じことをやってるのまたと。
いや本 当にそうですよね。これ第1章のここを読んでもいいですか、はい、ちょっとだけ61ページから引用ですけども、まあ震災後ですよね、しかしあろうことかこの状況下で県政会の加藤孝明及び後継の若槻礼次郎が緊縮財政を実施し日本経済さらなるデフレのどん底に突き落としてしまうことになったのだと。もうまさにこれですよ。
これはね橋本政権ですね、うん、その辺がねその辺が橋本政権ね、橋本政権時期的にもね。
なるほど、はい、とかあなるほど。だからなんか加藤孝明若槻礼次郎ってもちろんね教科書も出てきますけど、はい、なんていうかこう、うん、軍部の台頭の前で前夜に苦悩した総理みたいな感じ
苦悩したのかもしれないけどねでも国民経済をどん底に落としたのは間違いないですよ、うん、というか昭和金融恐慌の主犯ですからね、この二人っていうのはね。
あの浜口井口コンビ、
はい、浜口井口、あ井上順ですね、
あ浜口&井上コンビっていうのは小泉&竹中コンビのこと、うん、違う
でも言われてみると似てるな、はい、
かなーなって、うん、なんかこう当てはめながら辿ってった、
まあ、あの浜口さんがライオン宰相って言われてて小泉さんがライオン首相って言われてて、うん、それでそのお互い両方ともこう緊縮財政をやってというのはこれはまあ確かですよね。公共事業削りと、
構造改革、
構造改革やりと、そうそうそう。でその裏にあの井上順之助さんって人と竹中平蔵さんっていた人もがそれも確かですよね。あ、うん、でもなんかあんまりなんかねそれを比べたくないのはね、その浜口さんも井上さんも暗殺されちゃったんだよね。
あ、そうなんですか、
はい、そういうことやっちゃダメですからね今の時代はね、は
い、いやあの頃はほら結構こう銃撃とか、
そうピストルの力が強かった、
結構ねすごいいろんな事件がありましたでしょう。だからなんかこうすごくね暗い時代で、うん、ちょっとなんか正しいこと言うと言論弾圧されたというようなニュアンスで見るんですけど、まあそれは間違いじゃないですけど、
ね、そうですね、間違いじゃないです。ピストルの力が強かったの同じ、
あと世界恐慌っていうのは多分今の時代のリーマンショックとかと重なると思うんですけど、はい、うん、それもちょっと引用はしないんですけど、世界恐慌を立て直したのは、まあ、いわゆるフランクリン・ルーズベルトっていうんですけど、 その前 そのフーバーっていうのがものすごいこうここにもあるんですけど、はい、そしたらどうなったかっていうと、その対策打たんでいいっていうふうに大統領補佐官ですか、から
アンドリュー・メロン、
あアンドリュー・メロン、あ財務長官かから助言を打ってて、なんか何もしなかったっていうか、むしろいいじゃないってそんな、うん、汚いもんがなくなるんだからいいじゃん、
そゾンビ企業は潰せってやつな、
はい、自然淘汰なんだみたいな、
だから何が悪いのキョトンみたいなことはなかなかイメージとしてないんですよね、はい、ルーズベルトがやったではみんな知ってるんですけど、その前のフーバーがいかにクズだったかっていうことが、うん、
クズってわけじゃない、あなたいい人だったんだけど ね、 いい人だけどね、基本的にね、
基本的にはいい人なんです、
なかなかその言わないんですよね。フーバーのことはあんまりよくわからないっていうか、うん、知名度があんまり日本ではないような気がするんですよ、うん、
これってすごいなんか、うん、なんかプロテスタントっていうかなんか
プロ
テスタント
考え方、
考え方、
いや違うんですよ、市場原理主義なんですよ。あで、ね、新自由主義じゃないですよ、市場原理主義で、その話したかったんですね、うん、というわけでわざわざまた桜島に私パネル作ってもらってですね、
はい、
はい、
あ持ちます、はい、
これで映りますかね、
あどっちから
下が、
あ下からじゃあなんかこういう感じで、
あ大丈夫みたいですね、これで大丈夫です、ね、でその通常の国ってのはですね、こっちかな、
はい、
こっちですね、
こっちです、
現実の需要ですね、物を欲しい人たちがいると、はい、それに対して供給が足りないんですよ、供給能力足りない、ちょっと前の、あ今もか、あギリシャが典型、うん、でもこれインフレギャップっていうのがあるんですね、はい、するとその供給が足りない分、そのでも人間食べなきゃ飢えちゃうんで、うん、貿易赤字になったりですね、外国からの輸入がここを埋めたりね、うん、あるいはその価格が上昇する形でインフレギャップって埋まるんですよ、うん、これがでも普通の経済実は、うんうん、それで大恐慌期の日本、うん、で大恐慌期というか昭和恐慌の日本、大恐慌期のアメリカ、さらに今の日本で今のアメリカっていうのはですね、こうなってるんですよ、現実の需要に対して供給能力、潜在 GDP が余っておりまして、これデフレギャップっていうのがあります、はい、内閣府は今20兆円ぐらいって言ってますけどね、まああるんですね、うん、でこの時ですよ、フーバー大統領の、財務長官のアンドリュー・メロンは、あこれデフレギャップがあるっていうの分かってたんです、だから価格が物価が暴落してたんだけど、どうするかっていうことで、じゃあこれ削りゃいいじゃんと、
ガガガガと身の丈を合わせろ、
そう身の丈を合わせろということで、例えば労働者を生産しようとかですね、株式を生産しよう、農場を生産しよう、不動産を生産しようと、生産だからこう削っていくの、そういうとそのうちバランスするだろうってやったんだけど、こっちを落とすとその失業者が増えます当然、はい、供給能力、生産能力がなくなっちゃうんで、で失業者はこの消費をしないんですね、 で消費をしないためにその現実の需要がですね、ますます落ちていく、あ、すみません、ここ線がこうなってるんですね、こっちですね、現実の需要がますます落ちていくということで、こっちを落としてこっちが落ちていくっていうのをですね、4年間だけやったんですね。それでどうなったかというと、この元々あった、アメリカの GDP が半分になっちゃったんです。所得が半分で、失業率が、元々 3.2% だったの、1929年ですね、あのウォール街株式大暴落の、それが、4年間で 25%、 24.9% まで上がった。でこれね、全国なんですよ。で農場ってあんまりほら失業しないでしょ、だから都市部は50% だったんです。これはね、カタストロフィーというか、この世の地獄ですね。
でもあの僕らはなんていうかな、このイメージとしては世界恐慌というのはなんかこう天変地異の一種で、なんかなんどうしようもなかったっていうイメージがありますけど、でもあのフーバーによる人災だったということですよね。
人災でした。4年間何もしなかった。でこれね、失業率 50% って、労働者の2人に1人が所得がないってことなんですよ。で私はね、その所得とか雇用っていうのをやったら大事だっていうのは、所得がないなくても人間は飢えるんですよね。だって物買えないんだもん。もちろんその逆もダメですよ。あの食料がないっていうのも飢えます。
そう、
食料がない、食べるものがないっていうのと、所得がないっていう、この2つの状況を発生させないのが、その国民経済の役割なんですよ。ところがそれはあのフーバーさんとかアンドリュー・メロンさんたちは、いや、あのバランスすればまあいいんじゃないのということで、ほっといたらズゴゴゴゴとこう GDP が落ちてですね、ギャーンって失業率が上昇しちゃって、という状況になっちゃったんですね。
その時代の確か最近流行ったのシービスケットって映画知ってます？あの競争馬の、あれがちょうどそのフーバー政権時代で、あの主人公が超大金持ちの南部かなんかの農場の息子だったんですけど、親に捨てられるんですよ。全部失業するから、それで、
口べらし、
まあ、口べらしっていうか、まあ、育てられないんじゃないですかね。それでひあのドラム缶で火くべて、ものすごい使用人が何十人もいた家なのに、ドラム缶で火くべてテントで生活して、それで拾われて競走馬の騎手になるっていう本当の実話の話なんですけど、いや、悲惨、あれが人災だったと。
あれ人災、
ひどい話、殺人者ですね。
そうですね。
だからね、これはもうはっきり言っちゃうと、その橋本政権以降の日本で98年以降ですね、その自殺者、日本の自殺者って1万人増えてるんですよ。大体2万人だったのが3万人になったん でそれ15年続いてるから15万人死んでるんですよ、デフレで。日本国民が戦争でもやってんですかという話
ね。新日露だってそんなに死んでないですよね。
そう、
もうこのままいくと日中戦争の50万人に迫るんじゃないですかね。
迫っちゃいますよね。
大変な状況
なんだけども、それでもなんだろう、その財務官僚とかね、日銀官僚っていうのは、まあ、最近ちょっとあのちょっとずつ改心し始めてんだけど、さすがにやばいと、だほっといたわけで、ほっといたというか、そのデフレを促進する政策してるんですよね。それがもう許せなくてですね。
それってなんかデフレを促進すると、そのフーバーさんとか得になる面とかってあるんですか？
いや、そうじゃないんです。あのそれがね、結局ね、思想の問題なんです。だからその結局全ての経済の、あの経済っていうのは基本的に、全てって言ったらあれだけど、基本的には市場に任せましょうという発想なんですね。それはあの今の新自由主義も同じだけど、あの市場、かつての市場原理主義も、市場に任せればそのうちバランスして、あの要は価格ですよ、価格決定だって市場に任せすればいいところで決定するでしょうという話、そういう思想なんですよ、あれは。そういうわけでですね、そのデフレという状況、供給に対して需要が足りないという状況でも、これはあの市場に任せればそのうちこうきれいにバランスするよっていう、そういう思想。
でも一つ質問なんですけど、フーバーがその市場、あのアダム・スミスのなんか古典的な市場主義者だっていうのは、はい、それ以前はアメリカ黄金の20年代と言われて、それで成功してたんですよね。
してました。
だから、でも状況が変わったのに同じことをやり続けたからっていうことです
ね。そういうことです。だから逆にね、20年代、あの第一次世界大戦から後の29年までは、もうアメリカ経済絶好調だったんです。その時はね、まさに市場に任せればこれで OK だった。だからね、結局日本の国民の多くが勘違いしてないけど、デフレをもたらすのは、これは少子化とかね、人口減とかですね、成熟化とか、そういうわけのわかんないのじゃなくて、バブル崩壊なんですから、それ以外はないんですよ。
空景気、
井上純之助さんは空景気って呼んでましたね。でアメリカはね、なんて呼んでたんでしょうね、よくあのバブルですよね、
バブル当時から。
で1929年のバブル崩壊でアメリカと、で日本はその前ですよね、1920年の大正バブル崩壊と。でバブルが崩壊すると、もう民間が投資をしたくなくなるんですよね。あの借金返済、もうとにかく借金ばっかりあるからということでですね、それでみんな金使わなくなるんですよ。 ところがバブル期にその溜め込んだ供給能力っていうのは持ったままなんですよ、はい、要は生産する力とかサービスを供給する力はあるんですよ、でも誰も買わない、だから価格下がるんだけども、その時にだから考え方ですよね、フーバーさんというかアンドリューメロンね、アンドリューメロンさんは、いやこれは余計な供給能力があるからいけないんだと、これほっとけと、じゃあもうだんだんだんだんこうなくなってってバランスするでしょうって言って、もうなくしてったら需要の方も起こってちゃったと、それはね失業者が増えたらそうなりますよと。でこれってあの日本の今の日本もまんまだし、29年頃か29年の日本もまんまそのまんまですよね。でも今回のねアメリカはね結構前より賢いんじゃないかなと。
あ、前の教訓の時に学んでる、
学んでるんじゃない、あるいは日本のバブル崩壊後の処理とか、で、まあ、確かに失業率 8.5% で一時 10% 超えてたんだけども、一応方向的には日本よりはまともなことやってるように思えるんだけども、ちょっと問題がありまして、そのバブル崩壊した後は対処をしようとすると政府が借金を増やしてでしょ、国債発行して借金を増やして雇用を作らないともうどうにもなりません、それしかないんですね、でアメリカもやってました。で日本はもともと450兆ぐらいだった、政府の負債がこれ95年ね、それが1000兆円になるまで、15年かかったんですよ。
15年、
でアメリカは2006年から2011年にかけてこれで2倍になっちゃった、だ3倍なんですよ速さが、連邦政府の借金増の速さっていうのは、でもこれはね間違ってたかって言われたら私は間違ってないと思う、やんなかったら今頃失業率がまたね大恐慌期に接近してますよアメリカ、
今、まあ、若干株もね、
そう
ニューヨークの1万3000ドルぐらい
で、はい、で失業率も 8.5% でしょ、
まあ、一時期より高いんでしょうけど、まあまあなんとかっていう感じです
ね、バブル崩壊前よりはね高いんです、だってあの時 4% 台でしたアメリカーリーマンショックの前は。
だからこの辺にも書いてましたけど、例えばそのバブルっていう崩壊というのは世界中で起こってて、例えばオランダのチューリップ、
そうですね、
バブルでしょ、うん、なんかチューリップがいいみたいな感じでなんかね投資したんですよね、なんか
すごいですよ、なんてね1個 の, このチューリップが今の価格で日本の価格で2億5000万、すごいでしょ、
求婚で、
そう、
どういうことですか、
無給の皇帝っていうですね、かっこいいその、あの名前の
求婚種がある、
種があって、その求婚ですよ、求婚、高価チューリップの求婚ですよ、
それが
2億5000万、
でみんなやってたんですもんね、
みんなだから借金して買う、借金して買うと、でだんだんだんだんこう価格が上がってくると、まあそんな日本のバブルも同じですよね。
でも恐ろしいのはやっぱりオランダってその後世界のねオランダ帝国だったのが、
そうです、
まあ、今なんかマリファナと、ね、安楽死の国になっちゃった、
ただねそこ誤解があって、バブル崩壊からちゃんとその後オランダ立ち直って経済的覇権を取ったんですよ、ナポレオン戦争まではね、オランダのチューリップバブル崩壊が1637年で、ナポレオン戦争が1800年ぐらいかな、その間っていうのは 一応オランダのアムステルダムが世界の中心だったんです、その後イギリスに移っちゃったの。
なるほど、うん、あ、じゃあ復活はしてるんですか、復活
してるんですよ、ね、バブル崩壊ってそれまでの経済成長の理論が全部パーになるんですよ、そのために新しい、じゃあどうやったら成長できるのかっていうのを打ち出す絶好のチャンスなの。
あ、なるほどなるほど、
じゃあオランダはそれやったんですよね、イギリスもその南海バブル崩壊、これもでかかったんですけどね、南海株式バブル崩壊っていうのをやって、その後ぐわっと成長したんですね、でアメリカもですよ、1929年にニューヨークウォール街株式大暴落になってバブル崩壊で、その後世界の覇権取ったんですよね、だいたいそのパターン、
なんかそういう話を聞くと苦しい時は成長し時なんだっていう感じがしますね、こうテキストにも、
テキストじゃないですよこれ
テキストの158ページにも、はい、すいません、なんか教科書に思い、はいはい、
どこですか
158ページをご覧いただきたいんですけど、はいはい、その世界のどの国を見ても最初はなかった国の借金が増えている、戦争やら天災やら思わぬ出来事が次々に起きるため政府はそれに対応せざるを得ないのだ、しかしそうして借金が増えていく結果どうなったかというと、その国では産業が大いに進歩し国民の所得も増え国の富も拡大したので国債の増加は苦にならない、十分にその重みに耐える力を国民経済が持ったならば赤字国債といえども苦にする必要はないっていう、
言えてみようですね、
これね、一応言っときますけど私が書いたわけじゃなくてこれこのまま言ってるんです、
これ清さんが
このまま言ってる、このまま言ってるんです、そうなんですよ、だから結局じゃあ要は結局 何が重要かというと、もう成長、経済成長、それ以外ないんですね。
でもこの本でも散々桐島首相が、はい、なんか洗脳されてたっていうか、こうなんか破綻する破綻するって言われてるけど、
まあ、日本人のマジョリティ今もそうだと思いますよ、
破綻する破綻するって、
なんか、はい、
今海外に逃げ
るのか、借りることも使うことも怖くなるじゃない
ですか。それをねやるとますますデフレがね深刻化するっていうですね、完全な悪循環になっちゃうんですよ、うん、
ただね僕一つの、まあ、ちょっと今日せっかくなんで何点も必要したい、質問したいんですけど、一つあの、なんか経済評論家誰だったっけ忘れました、
うん、なんかあの
それは経済じゃないですかね、
あの人ジャーナリスト
ですよね、ジャーナリストが言ってたことなんですけど、はい、なんか借金っていうのはもう絶対間違ってるんだと、なぜなら所得の前借りだから、うん、だからいけないんだ、
それはねあの通貨が発行できない中央政府以外はそう、
あ個人はそう
です、ね、個人はそうでしょ、企業だと、ね、企業はねそもそも借金して投資しなかったら資本主義って成長しませんからね、うん、だから売上に応じて借金の額が増えていったって全然問題ないですよ、うんうん、という話が一点と、もう一つは中央政府だけは、うん、あの中央政府の自国通貨建ての国債だけはこれはね別のものなんですよ、うん、それはね須田さんの言う借金の定義に入らないんです、あれはだって
あれは借金じゃない、
借金じゃない、だって日銀に買い取らせたら終わりですよ、うん、もちろんそれをやると通貨がその分発行されるからインフレ率高まるけど、だからねインフレ率が多分というかインフレ率あるいは低いインフレ率っていうのが今のその為替管理制度の中の通貨の担保なんですよね、裏付けなんですよ、うんうんうん、だ今ほら金とかがないでしょ、あの通貨の裏付けと金がないから、金本位制度じゃないから、じゃあ何が担保なのっていうのはこれは低いインフレ率、で低いインフレ率っていうのはじゃあ何によってもたらされるかって言ったらば、さっきの国民の供給能力でしょ、国民がちゃんと供給できる限りインフレ率は低いまま、その条件を満たす限りにおいて国債っていうのは通貨と同じです、うん、金利がつく通貨、
いやでも今の話はあれなんですけど、すぐねその国の借金を家計に例えたらって言うんですよ、うん、
はい、
それで家計の今2倍ですから、普通だったら個人だったら破産ですよね、
そう
ですけど、個人と中央政府は全く借金ではない、
うん、ちょうどねそういう話を今書いて、もうすぐ出るんだけど、あの日本は国債破綻しないとかいうねすごいタイトルなんだけど、その時に書いたんだけど、いやそりゃそうですよ、家計だったら、じゃあね朝日新聞さん、朝日新聞でしょどうせね、
朝日新聞です、ね、この話は TBS です
か、 TBS で、まあその朝日新聞さんとじゃあ教えてくださいと、確かに収入の2倍の支出してて借金がその収入の、20倍ぐらいあるんですよね、でなんで破綻しないのと、これで終わり、なんでじゃあ日本政府破綻しないの、
いやだからあと3年で破綻するとか、
そうそう、その話をねあなたたちは32年間もうやってんですよと1982年からもういい加減にしてよという話です。
でもねブックオフとか行って100円のコーナー見るとね、90年代に発売されたやつ、日本1990罰年破綻とか
書いてる
よくありますよね、100円で、あ
2008年国債破綻とかねあとその2012年国債破綻っていうのをさあの昨年出してましたね、森木さんと長谷川さんがね、あの人たちってそう責任取らないんだよね、うん、そういうことのそれどう思ってるんでしょうね、
さあどうなんですか、
ずっと閉店セールのお店みたいな、
うん、私に言わせればねそれねだからね破綻ビジネスなんですよ、
あそれは思います、
はい、破綻ビジネスなんですよ、だって破綻とか言いつつ絶対私はかけてもいいですけど、森木さんだって長谷川さんだって日本円でねもらってますよ、あの印税を、
そりゃそうです、
私がね本当に破綻すると思ったら日本円ではもらわない、
そうですね、うん、い
や出版社の人にいちいち印税ドルで、
そうユーロで
ドルで言えますよね出版社の人ね、
いやでは本当おかしい、
本当にねこういう話するときに必ずねなんか何にも知らないコメンテーターとかあのアナウンサーとかは、あでもあの家計に例えたら2倍ですよねって、3倍ですよねって、大変なことですよねって必ず言うんですよ、うん、それ刷り込みですよね、
刷り込み、
例えないでほしい、
そうそう、だからね別物なんです、
別物、
うん、
あのくどいですけどその中央政府の外貨建て借金とか共通通貨建て借金とか地方政府の借金、地方債とか企業の借金とか家計の借金というのはこれはその、内国債って言うんですよね、自国通貨建ての国債と別で自国通貨建て国債だけが違う、それは滑舌よく言いますけど、はい、それだけが違うんですね、他は全部同じだから、要するに地方政府は破綻しますよ、破綻するときは、それ、ね、外貨建て国債なんてデフォルト起こすでしょ、
それはだからアルゼンチンとか
アルゼンチンですね、そんなロシアもそうです、うん、共通通貨建てもこの間ギリシャがデフォルトしましたよね、事実上のね、でも自国通貨建て国債だけはできない、だって中央銀行に買い取らせたら終わりなんだもん、本当ね分かんない意味が、なんで無理やりそれをごっちゃにするのかなっていう話ね、
あ
というのはあの今私こう言ってるけど、これ以上の時代から散々言ってるんですよ、本当に何十年同じことやってるんですよね、
20
年代から言っています、はい、で問題はその確かにね自国通貨建ての国債だから無限に増えていいかって言ったら、あの無限に増えてもいいです、ただし経済成長して経済規模がそれを上回るように増えていかなくちゃいけないですね、王道を言えば、経済規模が大きくなっていけば自国通貨だと国債なんて通貨と変わらないですよ、本当に、ね、今の日本の問題は、日本問題ないかって言ったらそれはありますよ、経済成長していないこと、うんうん、でなんでしないのと、デフレだからって言って、ね、いつもデフレだからって言われるのに、うん、
今先生にせっかく参加なんで質問したいなと思ってたんですけど、このデフレギャップの話なんですけど、
こっちですね。
まあ、その今の説明ではその、まあ、先生の本でも従前から言ってらっしゃいました、デフレギャップというのはそのバブル期の、生産されたその過剰な供給能力、
生産というか保有されたですね、
過剰な供給能力ですか、
はい、
まあ、工場とかだと思うんですけど、
そうです、
まあ、古典的に言えば、うん、そういうのがその需要とギャップを満たすことによって余力になってるっていうことだと思うんですけど、はい、でもまあ、バブル崩壊して20年ぐらいですかね、うん、俺思ったんですけど、なんかその時に準備された過剰な供給能力って工場とか設備投資ですよね、それってどんどん陳腐化していくから、うん、いつかリノベーションしないといけないじゃないですか、
はい、
だったらなんていうんですかね、その永久にこうリノベーションをする、なんていうの、その
リニューアルとか、
リニューアルをする時に需要が生まれるじゃないですか、
うん、
リニューアル需要っていうのは絶対いつか来るじゃないですか、
はい、
そしたらそれで解消されるんじゃないですか、
ここがですか、
そうです、そうです、
ただそもそも需要が足りない時に投資しませんもん、企業は。
でも工場が古くなっちゃったら、
古くなったらやるでしょうね、ただね、入れ替えぐらいじゃダメですね、新設じゃないとダメ、需要を本当に生み出すんだったら、だって設備投資って毎年今も企業してますよ、そういう意味では。それでも需要、もちろん投資も需要の一部ですよね、はいはい、それでも足りないんですよね、
そんなもんじゃ埋まらない、
そんなもんじゃ埋まらない、うん、新たにまあ、やらなきゃいけないんですね、だから工場新設って意味だと埋まる、それをみんながやれば、でも やんないですよね、需要ないんだもんだって、
いやだから不思議に思ってたの、だから絶対20年前に技術と工場とかで絶対もう使えないから、うん、いつか需要が僕は埋まるんじゃないかなって、ほっといたら埋まるんじゃないかなと思ったんですけど、
それはね、今は何もしてないっていう話じゃないってことなんですよ、もちろん投資してます、設備投資はありますよ、はいはい、規模的にいくらかな、今50兆ぐらいだったと思いますね、年間、はい、
でも埋まらない、
全然足りない、
全然足りない、
全然足りない、新たにやらなくちゃいけないですよ、
新たにやる、
もしくは新たに投資するか、もしくは新たに国民が20兆とか消費するって、やらしないでしょ、デフレ期にそんなことね、
なるほど、
そうですね、
でこのデフレのギャップを解消するためにいろんな、はい、例えばリフレーションっていうんですか、まあ、ここでもそのインフレターゲットですか、うん、4% にしたんですよね、
設定しましたね、はい、
うん、そういうのをすればこのデフレギャップっていうのはおのずと縮まっていくんだっていう、
ね、ここで注意しなくちゃいけないのは、はい、なんかすごい質問ですね、さやさんついてこれてる、さっきから気になってんだけど
大丈夫、
はい、
だいぶ池田の方からちょっとこう進化して
あんなの信じてたんだ
あんなの
金融政策ってで解消するっていう人も結構いるんですよ、はい、リフレ派って大体多いんですよね、はい、まあ、別にカテゴライズする気はないんだけど、はい、そういう人が結構多い、はい、で金融政策って何かというと、まあ、通貨発行で、その例えば通貨を日銀が新たに銀行に供給しますと、うん、すると銀行はそれを貸し出しに回さざるを得ませんと、はい、いうことで、そうするとお金の巡りが良くなって、それで物価が上がるでしょうというふうに言っていますね、うん、で新自由主義チックな人はこういう考え好きなんですよね、うん、ミルトン・フリードマンがインフレ・デフレはもう貨幣的現象であると、金の量で決まるっていうふうに言ったので、うん、ただね、まあ、インフレはそうなんだけど、デフレはちょっと違ってですね、何が違うかというと、銀行に金渡しました、日本円を、うん、その金をまず誰も借りない、民間が、
うん、
だってデフレだから、うん、それで実際ほらアメリカで、QE2 やりましたよね、QE2、量的緩和第2弾、うん、要はアメリカの長期米国債、アメリカの長期米国債じゃないんだけど長期米国債を50兆円ぐらいかな、FRB が買い取ってその分のドル出したんですよ、そのドルを FRB の期待は民間企業が借りて投資してくれと、そしたら雇用が必ず生まれます、という話だったんですけど、株式と先物取引に行っちゃったの、そのお金が、そうすると先物取引に行くと原油価格は上がっていくし、食料価格は上がっていくんだけど、雇用生まれないですよ、投機ですから単なる、という話になっちゃうので、でデフレ期は少なくとも、これインフレ期は別だけど、デフレ期は銀行が発行した金を誰かが必要なところに投資してやって、需要とか雇用を作らなくちゃいけない、もちろん民間企業がやるのは基本、これが資本主義ので、デフレ期にやるかしらやらないから、だから政府が国債発行して日銀に通貨発行させて、その金もう日銀が発行した金を国債で吸い上げる、それを例えば今だったら東北につぎ込むっていうようなことをやらなくちゃいけない、
公共事業に。
そうです。でね、これね、市場原理主義とか新自由主義の人がこの考え大嫌いなのね、その政府の配分っていう考え方が嫌いなんです、非効率であると。うん、でもね、そんなこと言ってる場合かと、
いわゆるずっと続く土建国家悪玉、
そうそうそう、悪玉論、 だからね、インフレ期にはねそんなことする必要ないんですよ。確かに銀行に金渡せば必要なところに回るでしょ、うん、まあ誰かが借りるんで民間が。だからね、デフレ期に借りないんで、借りないからデフレなんだから、うん、少なくともみんながお金を借りるようになるまではその日銀が発行した通貨を政府が必要なところに投資してやると。今だと東北ね、あるいは全国の耐震化とかにやるということの配分をしてあげなくちゃいけないんですよね。そうするとそこで雇用とか投資が生まれて民間企業が投資をしようって気分になって初めてやっと金借りる、うん、そこまで行くまで絶対続けなくちゃいけないんで、金融政策は当然やらないといけません。確かにそのフリードマン言ってるのも分かって、デフレってまあ貨幣的現象、お金が周りが足りない、お金の周りが足りないっていうのはあるんだけど、金を発行したからって誰も借りなかったら信用創造動かないんで、お金は回らないんですよね。
もう一つ質問なんですけど、うん、その新自由主義的な、はい、まあ、筆頭と言われるのが、まあ、小泉さんかもしれませんけど、うん、まあ、その前に中曽根さんとか、まあ、
橋本さんもそれに近いですよね。
まあ、中曽根さんの時代はまあ日本はすごくイケイケバンバンだったと思うんですけど、そうそうそう、うん、なんで小泉と橋本、まあ、橋本小泉になって、うん、以降はそれが台頭してきたんですかね。
多分ね、こういうことだと思うんですよ、はい、その中曽根さんがやった、はい、国鉄の民営化とか、はい、NTT の民営化は、はい、これは正しいんで す、 そうです、ね、当時の日本はインフレ期だったから、うん、そういう時期って、ね、インフレっていうのは基本的に供給が足りないってことなんで、うん、国鉄を民営化して競争しろとやってですね、うん、NTT 競争民営化して競争しろ、うん、いろんなほら通信会社生まれたでしょ、はいはいはいはい、で競争して供給がアップするっていうのはこれ国民のハッピーになるだけなんで、うん、いいんだけど、でデフレ期にそれやっちゃうと単に物価下げちゃうだけなんで、うん、よくないんだけど、なんでそんなことやってるかというと、バブル崩壊で多分日本人が自信失っちゃったんです、うん、俺たち間違ってたんだと、うん、で結果的にアメリカがタイミングでちょうどレーガンとかサッチャーがインフレ対策として新自由主義チックなことやってたんで、はいはい、あれが正しいんだってことで受け入れちゃったんだけど、日本の問題ってのはそのインフレじゃなくてデフレだったんですよね、うん、だからデフレ期はデフレの対策やんなくちゃいけないんだけど、そこでサッチャーとかレーガンがやったインフレ対策をやってったんですよ、うん、その後延々と、うん、そうすると当然デフレがどんどんどんどん深刻化していってですね、状況が悪化すると、すると普通の人はあ俺間違ってんじゃないのと思うんだけど、そうじゃなくて、あこれはそのサッチャーとかレーガンがやった構造改革的なことをやり足りないからだと。
ああそうそう、それです、
そういうことなんですよ。
そうそう、それですよね。
そういうことなの。だからそんなのやればやるほど状況が悪化して、ますますもっとやらなくちゃってことになっちゃった。
そうそう、全くその通りですね。この前神保哲夫さんっていう TBS のコメンテーターがね、はい、日本は小泉で新自由主義的なことをやったっていうけど、まだね日本には新自由主義的な光はね見えてないんだと。そうそうそう、まだまだ足りなかった
言ってる言ってる。
悪いのは小泉じゃなくて、小泉が5年で辞めたことだって言ってるわけです。もっとやればよかったと。僕もそう思ってましたよ。だっていや、だって神保さんが言うんだからさって
だね、
その通り
なんですよ。
まさにね、目から鱗です。
構造改革も緊縮財政も基本的には、うん、緊縮財政はもうこうですよね。増税しましょう、国民が金使わないようにしましょう、うん、で政府の支出削減しましょう、公共事業を削りましょう、これは政府の金を使う需要を削りましょうということだから、需要がどんどんどんどん低くなってきます、うん、でそのいわゆる規制緩和、民営化、外資導入とか金融ビッグバンとか全部そうなんだけど、競争を激化させましょう国内で、うん、タクシーだったらタクシーの総量規制撤廃して、タクシー業界どんどん入れてタクシーの数を増やして競争させましょう、はい、それは競争を激しくすると供給能力上がっちゃうんで、あさっきのこれで言うといわゆるその構造改革チックの話が こっちね、供給能力引き上げましょう、はい、で財務省の大好きな緊縮財政がこっち引き下げましょうって話だから、どんどんどんどんデフレ悪化するんですよこれ、ね、でデフレが悪化するとあこれは足りないんだってことで、もっとやんなきゃ、うん、でもっとやんなきゃ、そこでこっちがね特に危ない、うん、デフレが悪化すると政府の財政赤字は増えますから、ますます政府はこれは大変だってことで、じゃあ無駄を削りましょう、増税しましょうと、いうこと、公務員削減しましょうと、公共事業削りましょうってやると、ますます状況悪化するっていうですね、完全な悪循環。
なるほどね、
はい、構造改革にしてもなんか事業仕分けとかにしても、うん、結局人が働く場所を奪ってるだけなんですよね。
でもちろんね、インフレ期にやるのは正解、うん、くどいですけど、うん、インフレ期には供給が足りないんだからバリバリ競争させるっていうのはこれは正解ですよ。外資も入れてもいいですよ、金ビッグバンやってもいいんだけど、あるいはその需要が多すぎるんだから政府なんか金使うなと、あれ国民から金絞り取って増税でそれで需要を押し下げろと、これが正解になるんですけど、でね、これはね誰でも認めてますけど、いわゆるその新自由主義チックな人たちも、新自由主義はデフレを想定していません。
なるほど、
全く
一言それで、うん、
それで終わり、
全て説明されますね。
本当に想定してないんです、うん、それがねそのアンドリュー・メロンの時代に市場原理主義がデフレを想定していなかったのと同じ、だから同じことやってるんだよね、うん、ミス的に、うん、
なるほど。あとね、先生もう一つ質問ですけれども、はい、僕が非常に
今日アニメの話しなくていいですか？
後でします。後でします。
するの？
いや、これね、もう一つ聞きたいのはね、はい、僕が結構ネタとして読んでる共産党の赤旗、
はい、
こう書いてるんですよね。その服役の原因っていうのはね、大企業が内部留保を蓄えていて、うん、労働者に配分しないとか、はい、再分配ができなくて、うん、労働者の賃金がダンピングされていくと。だから全部悪いのは、まあ、赤旗によればですよ、大企業の内部留保なんだって言うんですよ。
それね、赤旗はね、いつも思うんだけど、思うってかもう赤旗本人にも言ってるけど前半の分析はね、素晴らしいんですけど、結論必ず間違ってんの。
間違って
るなんでそうなるのかな。
致命的ですね、それ。
ね、企業の内部留保が増えてっていうのは確かで、今ね、200兆円超えてるんですよ、現預金で。
多いですね。
現預金だって、企業がなんで現金預金持ってなくちゃいけないの。投資しろよって話で、人件費も増やせないと。でこれね、ポイントは多分3つある、はい、1つ目はそのデフレで企業が投資をする気にならない、うん、そのためにその金を使わずに投資しないで、投資をすると必ず失業率下がるんだけど、それをやらずに現金預金で貯め込んでる。お前家計かと、企業だろと。もう企業の本質を忘れてる。デフレだから、でもこれはしょうがない、儲からないから、
応援のためにしょうがない、
儲からないからやるしかない。それでもう1つはそのグローバルに戦ってる企業が特にそうなんだけども、やっぱり新興経済諸国 の企業と戦うには人件費上げられませんよね。
そりゃそうです
よね。でね、実際2002年以降日本の輸出はぐわって伸びたんだけど、その企業の売上からいくら人件費に払って、いくらですか、何パーセント人件費払ってるか、労働分配率、うん、これね、下がってきてるんですよね。輸出が増えれば増えるほど労働分配率が下がるっていう、これドイツもそうなんですよ。
はあ、なるほど。
で最後にそのやっぱりこのデフレっていう環境下でですね、そのみんなこう縮こまっちゃうんですよね。縮こまっちゃって、でしかも企業はもともとバブル崩壊で過大な借金抱えて大変な思いしてたんですよ、返さなくちゃいけない、その心理があるからやっぱり貯金しちゃうっていう、この3つだから、これで強制的に何ですか、人件費上げさせろってことじゃないですかね。そうじゃなくて例えばこれのありですよね。例えば人件費、人を雇ったら減税しますよとか、投資をしたら減税しますよっていう発想で政策打っていけばいいんです。だから、ね、私は法人税の減税は今大反対なんですよ。なぜかというと今デフレ深刻化で企業の7割は法人税払ってませんからね、赤字で。一応細かいこと言うと、法人住民税ってわけわかんないのがあってですね、3万円ぐらい払うんだけど、そんだけ払ってるだけで、
3万だけ
他払ってないんで、法人税下げたってその黒字で内部留保溜め込んでる企業が喜ぶだけですよ、はい、というのが一点で、でそれを投資に、例えば一応法人税減税なんでするかっていうのも、実はね、さっき の新自由主義的な供給能力をアップする方策の一つなんですよ、法人税を下げれば企業の純利益が増えます、当たり前だけど、はい、最後のね、
当然ですね、
その純利益を企業が投資に使うだろうと、そうすれば供給能力が上がるだろうという発想なんですよ。
なるほど、なるほど、そこまでか。
そう、ところが今それをやると、貯蓄増やすだけ、
はい、だって需要ないんだもん。マインドがもうそういう
マインドですかね。多分これね、論理的に儲からない、デフレの時に投資しても、だから逆にね、ある意味で、こういうことはあんまり言いたくないんだけど、今貯蓄してる企業とか投資を減らしてる企業は経営者は正しい、正しいんです。デフレ期には投資しても儲からないから、
それにお金の価値は上がってる。
お金の価値が上がるから儲からないですよ。これどういうことかというと、お金の価値が上がりますよね、ということは企業が銀行から金借りると、その借金の価値が上がっていくってことなんですよ。
そうですね、
だんだん返すのが大変なの ね、
そうですね。
しかもそれで投資して売上の方はどうかというと、物価が下落するからだんだん下がってくるね、だから借金の価値が上がっていって売上が下がっていくところで投資しろって、これは無理ですよ。
なるほど。じゃあ、一応赤旗のローンっていうのはその内部留保のせいだっていうんですが、それは別に資本家が悪さをしてるとか、資本家がその差別してる
て、赤旗ね、その発想好き、
そう、常にそうなん
だ多分ね、赤旗こう言いたいんでしょ。赤旗の言ってるのはそれはアメリカの話で、アメリカは、ね、日本と違って、その純利益増やしました、法人税減税でも何でもいいんだけど、それで純利益増やしたら、それがね、投資家に配当金として渡るんですよ。
なるほど。
あるいは経営者に報酬として渡って従業員 の報酬と経営者の報酬の開きが300倍、そういう状況になってるんですね。韓国もそう、韓国もそう、そう。でも日本はね、違います。これはね、本当に私はね、日本に住んでてよかったと思ったんだけど、リーマンショックがあって、それでその企業の報酬がどうなったかというと、もともとね、確かね、従業員と経営者の報酬が6倍ぐらいだったんですよね。もともと差はなかった、あ、すみません、役員、役員の差が6倍ぐらいだったのが、リーマンショック以降5倍に下がったんですよ。だから役員は下げてんの、報酬、 で確かに純利益は増えてんだけど、それを懐に入れてるわけじゃなくて貯金してるんですよ。あ、だからね、赤旗の言ってるのはね、ちょっとね、まあ気持ちはそう言いたいのは分かるんだけど、そうじゃないんです。日本の経営者さんたちは自分の身を削って、あの自分の報酬減らすか、もしくは怖くて投資できないから貯金してるだけなの。
あ、なるほど。会社を存続させるために。
そうです、
まあ、怖いですからね。赤旗っていうのはマイケル・ムーアの映画とかを見て
アメリカじゃないですかね、
同じだと思ってるんでしょうけど、そういうことなんです
。そういうことなんです。
悪意があるとかもうやむにやまれる、
やむにやまれる
ということですよね、
うん、これデフレの時はそうなりますよ、う
ん、でも赤旗的な思考になりそうになりますよ
ね。なります。
それをね、こういう状況が続く
と、うん、
この閉塞感がこう高、あの、こう広がると悪者を見つけたがるのね、みんなね、うん、あいつのせいだ、まあ、あいつのせいだって意味だったら、まあ、あのデフレ政策やってる政府のせいですよ、確かに、うん、でもね、その政府選んだの誰っていうのを、ね、考えなくちゃいけないですね、うん、財務官僚や日銀が、違う違う、政治家の仕事っていうのは財務官僚とか日銀を抑え込んででもそのデフレ対策をやらせるのが、これが政治家の仕事ですよと。で、中川翔一さんというですね、私の大好き尊敬してた政治家さんがいて、はい、財務省とめちゃめちゃ戦ってたんですよ、うん、あの人を散々テレビでこう明定会見とかされて貶めたのは一体どこの国民だと、うん、いうことなんですよね。ちょっと青山さんチェックに行ってみたんだけど今日本国民なんですよ。
そうですね、
うん、気がつきませんでした。
すいません、すいません。
いや、あの先生、あの、まあ、話かぶるかもしれませんけど、ええ、このデフレギャップを、うん、じゃあ実際的にその縮めていく方法というか、その将来展望っていうのはどういう感じになるんでしょうか。
は
い、
あ、これはね、何でもいいんですよ、はい、まあ、一応は言うけど、あの、皆さん考えてくださいってぐらいですよね、うん、だから皆さんが政府ですと、で、日銀が通貨発行してくれるんで10兆円の金が手元にありますと、はい、これは必ず使わなくちゃいけません、うん、でも条件があって、あの国民へのプレゼントはダメです。
ダメ、
あの子ども手当とか定額給付金とかですね、そういうのはダメ、貯蓄に回っちゃうから、う
ん、
そうじゃなくて雇用が生まれるように使ってくださいと、うん、消費でもいいです。だから雇用が生まれれば、はい、それで どう思いますか。さやさん何使いたいですか。
人を雇います。
曖昧すぎます。何で人を雇うんですか。
公共事業、あの、ね、東北の復興ですよね。
そうそうそう、
はい、
今は当然それ、うん、
あと、あの、自分のスタッフ、
それ個人で
10兆円だよ、10兆円
人に渡個人に渡すのダメなんですよ。
個人で、あ、給料はいいよ、給料は、あの、働きがあるはずだから、
必ずスタジオを建てたりとか。
あ、そうそうそうそう、
さや財閥、
さや財閥だよね。
鈴木商店みたいな、はい、財閥。
もういっぱい夢は膨らむんですけど、
あ、はい、あの、もうちょっと マクロチックにね、ミクロチックだ。古谷さんどうですか。
いや、でも今言った公共事業、
東北の復興はね、当然やらなくちゃいけませんね。
で、まあ、僕流で言うんだったら軍事産業
です、ね、ああ、いいですね、
うん、
航空母艦ボンボン作って、うん、あと宇宙開発ですよ、やっぱり、
うん、
火星に日本領を作ったり、
雇用生まれるから OK、
そういうのしかちょっと考えられない、ね、
あ、でも新エネルギーも、
う
ん、
そうそうそう、
あ、それも大事、
それもね、
はい、な
んかそう、いくらでもやることあるんですよね、実は。
そうですね、
そうそうそう、だからなんかね、日本はもう成熟化してて、みんな欲しいもの持ってるから、絶対もうこれ以上成長しないとかね、その上の年代の人が言うからね、すごい怒るわけですよ、私は。そんなのね、若者に聞いてみなさいと。あの、所得があったらどうしますかっていうと、まあ、車買いたいとか、普通の我々ですか、私から上の人たちが若い頃抱いてたのと同じ夢見てるんですよ。
当然ですよ。
ところが今叶わないんです、それが。そうそう、所得がないから。
いや、なんかよく若者がね、なんか幸せだから満ち足りてるから。
違う違う違う、所得がないから買えないだけ。それをね、なんかね、そのマスコミというか週刊誌とか新聞が、あの、若者が草食化してる、男がね、草食化してるとか、そう、あるいはその、なんだろう、覇気がないとか、車も買いやしないとか言うんだけど、全然違う、買えないんですよ、買えないの、うん、
本当にその通りですよ。あの、だから小食化にしたって、なんか物欲がなくなっていく若者って言うんですけど、
あるあるある、
プレステとか そういうのはいっぱいあるけども、そのもっと大きなね、それこそ車とか家とかってのは、それあるけど買えないから
買えない
ですね、
うん、本当にね、
本当、女性だって買いたいものだったら死ぬほどあるのに、
ね、ありますよね、
丸いを丸ごと買い占めたいなと思う
なんで丸いなの、
企業買収企業
もう買わない物ばっかりあって、
だから、ね、なんていうか、こうやっぱりここのデフレ10年20年で、そのギラギラしたなんか欲求っていうのが、こうダサいとかね、
はい、
はしたないとか、なんか、あの、
なんかこの、なんかね、
若者は幸福なんだとか言ってるやつもいるからね、あの、そういうのがなんかこうちょっとかっこいいみたいな雰囲気、
デフレ肯定なんですよ、本当に。
そういうのは、
あの、製品っていうんですか、
う
ん、あの、うん、なんかすごく尊ぶみたいな、うん、なんかでもそれってなんか
それをやるとですね、だんだんみんなの所得が小さくなってきまして、それでまあ最後は木下栄造先生の言葉を借りれば滅亡しちゃうんですよ。だって所得がなくなると物を買いませんからね、ということになりかねないんで、成長しないといけない。だけども成長を否定してというか、成長を否定しているのはもう前提で、成長を否定する理由を後から言ってくるから、もううざくてうざくてしょうがないんですよね。本当に日本は成長しないとか言って100ぐらいで、ね、理由並べ立てるんだけど、成長ってしつこいけど、あ、しつこいというか今回初めて言うんだけど、 GDP が増えることですよ、単純に。で GDP が増えるっていうのは、単に例えば名目 GDP の話をしてます今はね、デフレだから。名目 GDP の成長ってインフレにすればそれで終わりですよ。だから 3% インフレにすれば、実質的な生産とかサービスの供給が増えなくても 3% 成長ですよ。たかがそれだけのことを何言ってんだという話ね。それでデフレを肯定しようとするから、本当おかしいんです。そういうのね、出したいこの本で。だからぜひ映像化、アニメ化でもドラマ化でも映画化でも何でもいいです。
売れれば売れるほど映画化の可能性が高まってくるってことですね。
大臣の社長どうですか。
え、見てんですか。
いや見てないと思いますけど、はい、僕一応株主ですか、大臣。
そうなんですか。
株主総会で入って、三橋先生のこれ今日のあれをアニメ化してくださいみたいな。
これ、ね、時間的になんか映画で意識して書いたから、2時間半ぐらいですよね。
すごい、
多分ね、これやると
2時間半。
そうです、2時間半でも足りないかもしれないですね。
そうですかね。
ランジみたいに4時間とか5時間とか
見ないですよ、長すぎて。
なるほど。じゃあデフレギャップを解消するのはもう政府が主導する雇用の創出とか
しかないですね。
ただ、現実的に例えば、僕みたいなその空母を作れとか火星流油しろとか、ちょっと遠いと思うので、現実的なところで言うとすぐできるとは何なんでしょうか。
あれですよ、自民党が出してた国土強靭化基本法、というか藤井先生の丸パクリじゃないですかね、一応言っとくけど、藤井先生が提言してそれをそのまま採用されただけなんですよ。国土強靭化のために10年間で200兆円使って、東北の復興はもちろんやるけど、全国の耐震化とか減災ですよね、減災の
災害を減らす
事業をやりますよ。ということは1年間に20兆円でしょ、それやるだけで日本の GDP は 4% 成長でしょ。たかがその程度の話なんです、申し訳ないけど。
でも全部の学校耐震化して
、もちろんやる、
全部やって、それ誰も反対する人いないと思う。
いますよ、もちろん。公共事業をまかりならんって連中山ほどいますもん。これは土木国家の復権だと、復活だとかですね、わけわかんないこと言い出すのね。
それでももう TBS とかそんなところだけじゃないですか。な
んで TBS にこだわるんですよね。
TBS が好きなんで。
好きなんだ。
あと日経系は、テレ東系は大丈夫かな、わかんないですけど。
朝日ニュースター終わっちゃったね。
ああ、終わったらしいですね。僕見てたんですけど、昔。もう今一切ないんですか。
いや、なんか今年の3月で、
子会社かなんかにあったんですかね。
違う。じゃなく、
終わっちゃったの。
放送は一切終わったんですか。
終わりました、ね。
終わりました。
あら、まあ、
そうか。全員
宮崎さんが
解雇だって。
あら、そうですか。
スタッフ。ごめんなさい、どうでもいい話です、
最近ね気づいたんだけど、そのマスコミというか、具体的にはテレビですね、テレビの若い世代っていうのが前のか完全我々と同じになってるんですよ。
と言いますと、
要はこうデフレ深刻化か、デフレから脱却しないと、これは自分たちがつらいだけだと。でね、やっぱりね、広告費がどんどん削られてってるわけですよね、で片方が削るとこっちも削らなくちゃいけなくなって、見事な価格競争ですよね、いやね、素晴らしい競争だね、そのまま競争していけばいいんじゃないのとかと思ったんだけども、その中にいる人たちっていうのは、上の世代っていうのはもう給料が上がって、ある程度上がって余裕でそのまま生きていけて、それで、基本的にやめないですよね。で下の世代が完全に割り食っておりましてですね、私はあるテレビ局でどこか言わないけど、番組のプロデューサーからこう言われてショックを受けたんです、いや私も所得があれば車欲しいですよねって。プロデューサーですよ、若い世代そうなんです。
それ嘘なんじゃないですか。本当
その
人が嘘ついてんじゃない。
いや分かる。
そんな感じです。
本当にお金ない。
へえ。
いやでもそうかもしれないですね。トップの方はみんなね、
このお金はあるんですよね、
きちっと。
それはいいです
ね。でもね、だからって私はね、その世代間闘争を起こして高齢者と戦えないという気は全然なくて、普通にデフレ対策してインフレにしていけば若い世代の所得も上がっていくんだから、それでいいんですよ。で全員が所得が増えてって、それでみんなが豊かになっていけばそれでいいじゃないですか。だからね、これも問題だと思うのは、その最近なんかその高齢者と若者をこう戦わせようとするね、世代間闘争を煽るの人が結構いるでしょ。
ちょっと僕は
ちょっと
あ、そうなんだ。
いやいや僕じゃないんですけど、はい、ちょっとまあいいです
か、は
い、
それねダメ、はい、やっちゃ、うん、あのねなんかね70年アンプとか60年アンプ の再現じゃないんだから、うん、そんなことやっても意味がないから、あるいはその公務員叩きとか、うん、土建業叩きとか建設業叩きとか電力叩きとかも全部そうですよね、うん、悪者を作るとみんながそこにあ こいつのせいだってなりやすいんですデフレの時は、うん、それやっちゃダメです。まあ、インフレにしてみんなが成長するっていうマインドでやっていかないと絶対ね全員が不幸になる、うん、その人が不幸になるんじゃなくて全員が不幸になる、うん、ですよ。マスコミのねあのなんだ報道がねいい例ですよ、うん、散々パラデフレ煽って、うん、で彼らの給料が下がってるんですから、うん、そりゃそうですよ。だってスポンサーがね金がないんだから広告収入なんか出せないですよ、うん、そういうことになっちゃうから、
結局自分の首を絞めて
日本国民っていうのをこのねちょっと意識してそれで国民経済を成長させるという考えにしないとダメですね。
だから僕、まあその若者の世代なんか若者の奴隷 とかいう 本あるじゃないですか、うん、それ読んで、はい、いや面白かったんですけど、そのでも一つだけ疑問でまだ解決してないのは、あの世代間闘争をやるのはまあいいと置いといてですよ、でも我々も老人になるわけですよね、うん、いずれだから結局ねなんか変わんないんじゃないかなって思うんですよ、その世代間闘争だけでは、
はい、
だって僕らもいずれ高齢者になるわけでしょ生きてたら、だから結局同じなんか階級闘争みたいな革命を起こしてまた革命みたいな、
また革命
でしょ、うん、そこだけがちょっと納得できなかったんですけど、うん、そういう話ですよね。
解決策だからさ、よくこの高齢者がなんかあのまあ若者からなんかまああまり好かれない、ね、言葉選んで言ってんのよ私ね、大変だよこれ好かれない理由っていうのはその金融資産持ってるのよね、それは事実、事実だけど、その金融資産に税金かけろとかね、共産党の好きなそういう話じゃなくて、民主党もやってたのねこんなのねそうじゃなくてインフレにすれば彼らの金融資産の価値がだんだん下がってきま す、ね、インフレ税なのね、インフレっていうのは、うん、そうすると使ってくれるか、あるいは使わなければだんだんだんだん価値が下がっていくだけだから、うん、それでいいじゃんという話なんですよね、
うん、全てがそこで解決する、
それで解決します。
まあ、ちょっとその高齢者がこう弱者というようなイメージもあるというのは
それはまた違う、一元的すぎるって感じです、
うん、なるほどね。
なんかただなんか私お金が大好き でなんかなぜ好きかっていうと、うん、あの自分が頑張った
え変な、いいよでも OKOK、
うん、いいんじゃない、
どんどんどんどんどんどんやってい
く、いやそんな頑張ったね対価としてなんのものだと思うから、うん、すごくこう社会から自分が認められてるっていうことの証でもある、う
ん、いいポイントですね、
と思う
んです。あ、その通りなんだけど、デフレの怖さっていうのは、うん、あのサーヤさんが同じ働きをしていますと、
はい、
あるいは働きが良くなってますと言っても所得下がっていくんですよね。これがね本当にまずいの、ね、働きの価値がねだんだん下がっていくんですデフレっていうのは、うんうん、だからこそデフレ絶対脱却しなくちゃいけないのね。
いやでも僕あのすごく素晴らしいと思いますよ、うん、あの世の中にはだってある裏ではね主戦場なのに、いやあの金なんかなくて幸せなんですって言ってるバカもいますからねいや本当に本当にそんなやつばっかりですよ、だって
嘘、
本当に本当ですよ、うん、だから、うん、素晴らしいと思います。
そういう喜びをね、うん、あの若者が今持てないっていうところが、
そうなんです、
すごい問題だ。
私ねだからもうすぐあの5月に書く本でサブタイがこうなんですよ、うん、あの成長を知らない子供たち、うん、皆さんですね、うん、私ねちょっと知ってんの、うん、別に威張るわけじゃないのちょっとだけ給料上がってた時期があったんだけど、その後全然上がらなくなっちゃったんですよね、うん、これでね夢持てとか希望持てとか新しいことにチャレンジしろとか無理ですよ、うん、だって車も買えないんだからね、うん、でも別にだから大変だったわけじゃなくて、解決策はめめ白白なんだから、これやりましょうよって話です。しかも同じことを80年前にやってんだから、うん、日本国民は、
いやね、そうです
よ、うん、80年前のデフレって今どころじゃなくて物価下落率が 10% 超えてたんですよ、うん、10% 超えてたんで、同じ働きをしたら所得が 10% 下がるんですよ、うん、これでね希望持てって、だからね、まあ、その青年将校みたいなのが受けちゃうっていうのもそれがあるんですよ、うん、ただそこは一回脱却したんだけど、そこでね、うん、226事件が起きちゃったからっていうのはあるんですよね。
もっとガツガツするべきですよね。
なんかこう、そう
です。全てね、現状肯定、デフレ肯定のカルチャーになっていくので、
なっていく。
それは非常にね、なんかこう誰とは言わないけど怖いなという気はします
ね。匂わすね。
はい、誰かと言わせないけども、まあ、そういうのはちょっと僕は。でそれで本当にね、なんかもう本当に6畳一間で、うん、あの月8万ぐらいでやってんだったらいいですけど、うん、一方でだって会社やってるって言うんだからさ。
そんなに
怒ってんだ。
聞からなくても
笑っちゃいますよ本当に、まあ、ということで、あのなんか他にございますか。
そうですね、はい、 もう一つね、ちょこれ注意しなくちゃいけないのが、はい、そのサッチャーが流行ってるでしょ、
はい、映画が流行ってますね。
で、あのサッチャーはそのもう強靭な精神力で労働組合と戦ってですね、新自由主義バリバリの政策をやって、それまで 10% ぐらいのインフレ率だったんです、イギリス経済ね。これ大変ですよ、 10% のインフレ率、それで、ね、スコーンと押し下げたんですね。だから経済政策的、私経済の話しかしないけど、それはまあ正しいことしました。でね、ちょっと嫌だなと思うのが、今日本でサッチャーがもてはやされてるでしょ、で、たまたまこのコレキオの恋人も、恋人も主人公がまあ女性の首相なんだけども、はい、そのまあなんかこう女性の首相、もしくはそのカリスマ的な首相がですね、サッチャーを見習うなんてことやってですね、それであの同じことやられたらデフレ深刻化になるので、そこ切り分けましょうねと。サッチャーがやったのは時期的に正しかった、正しかった。でも今の日本がやるのは時期的に間違ってました。で、20年後に日本のインフレ率が 10% になってたら、もうそれこそサッチャーと同じことやないのね。
いや、さっきはでも一つだけいいのは、あの毅然として領土問題には戦争をやったという、それ
だけは違う。あとね、経済政策も正しいんですよ。
正しい。
あれはあの時やるのは正しい、ただ今真似しちゃダメですよ、イギリスもダメですよ今真似しちゃね、その辺がほらなんかイメージで決まっちゃうじゃないですか。だから
全部イメージなんです
よ、イメージなんですよ、サッチャーがやって、サッチャーすごいやつだ、人だった、私もそれ認めるけど、だからサッチャーがやったのは正しかった、あの時は正しかった、じゃあ今正しいか違いますからねというのはちゃんと切り分けなくちゃいけないんだけども、そこまでね考えなければ、あのまずい時代ですね、流されちゃうからね。
だからよく言うのは、そのじゃあなんか新自由主義にも否定してんのかって言うんですけど、その時期が悪いと、
時期が悪いって言ってるだけ、
新自由主義自体は別に悪いこと
じゃない、悪いことじゃない、サッチャーがやったのは正しかった、
っていうことをちょっとなかなかこれから、
これ当たり前だと思うんだけど、なんでなんかみんな分かんないのかなって。でも結構分かってる人増えてきてますね、はい、
とりあえず今日のスタジオにいらっしゃる観覧の方は皆さん、
今日はものすごい人がいます。
あ、そうなんです。というか、なんかあの前と比べると多いですね。確かにね、はい。
いや、前も多かったんですけど、なんかあんまり記憶されて
ない。私ね、覚えられないんですよ、そのイメージものっていうものが。あの数字はすぐ覚えるんだけどね。
ということで、あっという間にもう90分近く、
はい、
ちょっと延長はちょっとしてますけども、あのすごくもう本当にね、素晴らしいお話だったんですけれども、あのなんか最後に先生出演された感想というか、なんかございますでしょうか。
そうですね、あの何もないなって感じはないですよね。あの本当にですね、このコレキオの恋文は映画化したいんですね、はい、そのためには、今のね倍ぐらい売れれば多分いける。
マジ？でもそれで倍売れればってことはもうかなりすごいですね。
もう結構出てるので、この倍ぐらいいけば多分いけると思うんですけども、
本当に、
うん、本当に
すごい。
でね、これは多分本屋に並んでるとみんな手に取るんですよね。でポイントは多分本屋さんなんです。あのアマゾンとかも売れてます、売れてますけども、やっぱりね、量的に圧倒的に本屋なんですよ。
そうなんです。
皆さん勘違いしてますけど。
いや、僕もあの本出して初めて分かりました、ね、はい、アマゾンってそんなにでもないって。
あの多いですよ、ものすごく多い、一見としては多いんだけど、全体と比べたらそうでもなくて、
な
書店なんですね、だから書店でですね、ぜひあのお買い求めいただいて、それで何かまあ宣伝していただけると嬉しいかなと、
はい、でももしこれが映像か何、まあ、アニメか何されて、まあ、カルチャーの分野でそういう、ね、デフレを否定するというか、その改革していこうというものが、はい、デフレ肯定ばっかりのカルチャーだったんで、うん、こういうのが出てくるとすごいそのマインドが変わってきます
ね。マインド変わってきます。
本当ですね、
はい、素晴らしいですよね、
うん、だからね、日本のデフレは宿命であるなんてバカなこと言う人がいるんだけど、
そうなんですよ、
いるんですよ、いますよね、本当に。
何なんですか、
ね、いや、成熟社会は必ずデフレになるとか言って、
うん、嘘バブル崩壊しないとなんないから
で自分は逃げ切ろうみたいな
逃げ切ろう、
ね、自分は贅沢な暮らしして
んだからね、そういう人にね分かってほしいんですよ、うん、もう一回やってるんだからと日本は、うん、宿命でも何でもないしと、うん、いうのをですね、これ読んでぜひ理解していただきたいかなと思います。
でも都内の本屋だったら絶対売ってますよね、これ
都内、うん、
相当売ってます
ね。あのないとかね、今ね、多分在庫切れというか、並べると結構売れるんですよ今、本当にあのくどいですけど、
じゃあこう平積みしてなかったらこうやって取ってこう表
に、それいいのかな
上に乗せちゃうみたいな、
竹熊健太郎とかにやってるんですまあいいや、でもほとんど平積みだったよ、僕 2件ぐらい行ったんですけど、平積みでした、はい、
じゃあひっくり返ってたら、
あとね、一番笑ったらってあれだけど、これはらしいなと思ったのが、一番売れてるのがあのヨドバシカメラ、秋葉原のヨドバシカメラの中のユーリンド、あそこが絶好調なんですって。
そうなんです。
なんでユーリン
ド？客層にヒットしたじゃないですか、この表紙が。
なんですか？
ユーリンドってこう結構アニメ
めちゃめちゃ売れてるってあそこ。
やっぱこのジャケ買いですかね。
ジャケ買いですね。
ですね、これ書店用のポップを今日先生が持ってきていただいたということで、はい、こんな感じのポップがもしかしたら、あなたの本屋にあるかもしれませんということですね。こんな感じです、ね、
はい、
はい、
ありがとうございます、本当に
ありがとうございます。
アニメの話なかったですね。
アニメの話
ほっとしました、ほっとしました
あのでものんちゃんからのリクエストだったのでね、
あ最初にね、
だから声優はコードギアスの C2 がいいということ ですね。
あの大山信代さんとか、
なんでドラえもんじゃないですかね。
それはない、
ギャップを狙って
それはない、
ない、
コレキオは誰がいいですかね。
コレキオ、うん、
あのあれだな、ちょっと優しい感じだから誰がいいかな。まあ皆さん考えてください。
いいんじゃないですか、津川さんで。
津川さん、
津川さん、津川さん言ってるけどね。
似てる。私しか受けてないね。誰も受けてない。
お前の顔のもう見とんないわっていうんですよ。青い徳川さんだって。はい、ということで。どうですか、さやさん。感想は。
なんか今のモノマネが、ツボに入ってしまう。結構似てると
。あ、本当ですか。丸さんの女バージョンもできますけど、まあそれは、ま
あ。じゃあそれは終わった後に。
はい。は
い、いやでも本当にもう、こう素晴らしい5本で、これはもう絶対読まないといけませんね。
はい。本当に俺マジで2冊買ってもう1人配ろう、1冊配ろうかなっていうぐらいの本だったので
、うん。そうですね。1冊と言わず2冊、3冊と。ですよね。
うん。
ね、でみんなに
本当に面白いですよこれ。あの素晴らしい本だと思いますので、うん、ぜひマインドをね、ぜひ
書いて、はい、てください。
映像化目指してという感じ、
はい
はい、というような感じでした。私からの感想ももう全然言い尽くしたような感じなんですけど、本当に僕はだからさっきも言ったんですけど、チャンネルさくらに出る前というのがその、いわゆるその大学生の時に構造改革の、ね、波がやってきて、まあ、教科書が池田信夫と野口幸男だったわけですよね。で、まあ、だってそれしかないわけだから。
ああ本当に、でもあの頃本当にそれしかなかった。
本当にそうだって、みんなね、古谷君はなんか経済のことをどうせ分かってないって言うんだけど、だって本当にそれしかなかったんです
か。本当にそれしかなかった、あの頃は。
だって紀伊国屋書店のナンバーワンの売り上げだ、池田信夫とかだったんですよ。だって本当だったんですよ、大前健一だと。うん、それをやっとけば経済というのは大丈夫なんだって言われてたから、だってその時だったら、その時だったらですよ、あ古谷君経済ちょっと分かってんじゃんみたいな感じだったんですよ。
言われた、
本当そうですよね、う
ん、私も言われて
だから、ただこれに出て先生方の話とか水田先生の話を聞いた時にやっぱりこう世界観がガラッと変わりましたね、最近本当にここ1年、う
ん、でもやっぱお話聞いてるとすごくなんか良識的というか常識で考えたら、そうだよねってこう腑に落ちる部分が
なんかね、難しく考える必要ないので、実は全然、
ですよね。
うん、か変な本は読まない方が読まない方が
いや読まないから、それしかなかったんです
よ。なかったんだね。
だって1位大前に池田とか、そんなんですよ、だって。うん、ね、別に大前先生が悪いと言ってるわけじゃないけれども、
はい、
まあそういうことですね。 あとそれか、そうだ、あのジャパニーズも発売になったんですけど、あの速報で5月の半ばにまた私の本が出る2冊目ですけれども、
ぜひ
今度はそのフジテレビの暗部に切り込んだものすごいあの長い本になりますのでよろしくお願いしますという感じですね。
じゃあお楽しみに、
はい、ありがとうございます。本当に今日先生ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
じゃあまた来週お願いします。ありがとうございました。